と三条ラジオカフェ、
トレちゃん。
8時になりました。おはようございます。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチャサーズデイ、私が福森俊之です。この番組ではそれぞれの曜日で若手女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日木曜日は、
はい、私近藤由紀がお送りします。それではこれから15分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオカフェトレチャ。
最近個別指導塾多すぎへん？個別指導とか個別指導のとかなんやもうわからんわ。あと個別指導なんちゃらあれなんやっけ。
成績うなぎ登り個別指導キャンパス。
あ、それそれ。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
では早速私のお話ししたいことを紹介します。
はい、今日の話題はどんなことですか？
今日は私の大好きな食べ物、梅干しについてです。
は？え？
梅干し？
梅干し？
はい。
木曜の朝に24歳の女子が梅干しの話
そうでございます。
あの梅干し自体の テーマトークとしての梅干しより梅干しに興味があるということの方にむしろ興味が湧いてきたなんで24歳の女子が朝から梅干しの話してみようと思ったんかっていうのが
いや私ね
むしろ気になるわ
小学校の頃から梅干し好きで、はい、好き嫌い多かったんですけど、うん、その中でも唯一変わらず大好きなのが梅干しなんですよ。
好き嫌い多いにもかかわらず その中で勝ち残ったのが梅干し
そうですね
まあでも食べ物の好き嫌いは人それぞれやからね、はい、
そうですよ、うん、
で
福さん梅干しどの種類が好きですか？あのなんか柔らかいのだったりいろいろあるじゃないですか。
はいはいはいはい、梅干しのねその種類、あのなんていうの、米でいうところの、はい、そのコシヒカリとか、はい、笹錦みたいなの違いがあるかどうかは正味わからないですよ、はい、ただ梅干しにまず食べる機会があるとしたら、まあ朝の和定食とかの時に梅干しが添えられてるってのありますよね。
はい、あります。
そしたらそれはなんかこうしそと絡めてなんかつけてある梅干しのやつもあれば、蜂蜜、うん、につけて、はい、ちょっと甘酸っぱく仕上げてるやつもあれば、
はい、
であとはまあ梅旬時に梅の実として食べることはあるかな、
うんうんうん、
あとは子供の時は今みたいにそんな甘いとかあんまりなくって、昔はもうしょっぱいしょっぱい梅干し入れたらもうめちゃくちゃしょっぱいやつしかなかったですわ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、うん、そんな今みたいに、
はい、
その蜂蜜漬けみたいなマイルドなやつはなかったかな、
はい、
ただごめん、そのこんちゃんほどその梅干しに日々にその興味を持って生きてないから梅干しの種類とかみたいなことを聞かれてもちょっとわからんかなっていう、
はい、うん、まあそうですよね、うん、種類多すぎますもんね今は。
そう、ね、いやごめんごめん、だからその多すぎるかどうかもわからへんね。
あ、
意識してないから、梅干しなんか単なる梅干しとしか思ってなくって、うんうんうん、それもうなんていうの、おじさんとかが AKB 見てどれが誰かわからんわだってみんな一緒の服着てるやんみたいなぐらいの感覚で、僕にとっても梅干しは梅干しでしかなくって、はい、梅干しの中の刺し子みたいなのはわからないんですよ
刺し子
みたいなのはわからないですよ。
じゃあね、その梅干しの種類いろんな種類があるんですけど、
はい、
まあ、私もその種類、紀州南高梅とかそういうのはそれぐらいしかわからないんですけど、
わからんのかい、
そこはね。
わからんのかい。
でも私は、はい、大粒で柔らかくて蜂蜜、はい、漬けされた梅干しが大好きなんですよ。
あ、梅干しの品種みたいなことを言うてるわけじゃなくて、味付けの方が大粒で蜂蜜漬け、
はい、あ、柔らかい、
柔らかい、まあ、はい、でもそれってなんか最近よく見かけるタイプのやつな気もするけれど。
あ、そうですね、結構スーパーとかでもその種類が売ってるんで、
う
ん
う
ん、
そうでしょう、
はい、結構持っていただける、手に届く範囲で売ってるかなと思うんですけど、
はい、
なんでね梅干しがこんなに愛されてるかっていうのを、うん、今日梅干しについて語るからちょっとだけ調べてきたんですよ。梅干し、
ちょっと待って待って、梅干しがなんでこんなに愛されてるかっていうけど、まあ、あなたが梅干し好きなだけで別に世間の人めちゃめちゃ梅干し愛好家みたいなのそんなに会うことないですよ。
まあそうかもしれないですね。確かに、う
ん、私が好きな梅干しについてちょっと詳しく調べてきたんで紹介したいということでよろしいですか。
よろしいです、はい、失礼しました、
はい、じゃあそっちでお願いします。
まあ、梅干しがいつ頃から食べられてたかって、
ほうほう、
いつ頃だと思います？
すごいこと調べてきたな、
はい、
歴史古そうやね。
そう、
もう2000年とか前とか。
うん
うんってなんやね、うん、じゃあちゃんと教えてよ、
ま、存在してたのが弥生時代から存在してて、
日本でな、
はい、
うん、日本で弥生時代、
弥生時代から存在してて、はいはいはい、うん、その前に中国ではもっと、うん、もう食されてるような感じなんですよ、うん、
出てくんねん、あの中国の昔の、はい、話で三国志ってあるねん。
はいはいはい、
三国志聞いたことあるやんな、
はい、知ってます。
三国志の中で曹操っていう武将が出てくるね、
はい、
でこれが炎天下の中自分が兵隊率いてる時に、
うん、
みんながもう喉が渇いて渇いてっていうシーンの時に、あの山越えたら梅の林があるからそれまで辛抱しろみたいなことを言うたと、はい、ほんだその梅のことみんな想像してゴクッとなるからその渇きが癒えてというシーンが結構有名なシーンがあるんやけれども、
はい、
だからそれ中国の古い昔の話やから、はい、梅自体は多分昔からもっと昔から日本の弥生時代よりももっと前からあるんかなっていう気はしたんですけどね、
はいはいはい、私が調べた時が弥生時代 で、うん、
で日本でな、
はい、うん、で庶民に食べられるようになったのは江戸時代。
あ、そうなんや。
意外とそう、
梅の実って、うん、そうなん、そんなどこにでもあるようなイメージやったけれども、はい、そんな高貴な人しか手届かんかったんや。
なんかその平安時代とかは観賞用として、は
い、あ、観賞用、
はい、
あ、そう
で、あとは薬としてクエン酸とか酸が含まれてるんで、
う
ん、
あ、薬、
はい、
へえ、
して扱われてたみたいです。
あ、そうなんや。
でさっきおっしゃったように効能として、
うん、
その食、あの 夏バテにも効果的で、うん、クエン酸によって唾液の、うん、唾液の分泌
が、
うんうん、が増えるらしいんですよ。
ああ、まあそうやな。ほんほんほんほん、うん、でそれが何なん、
その梅干しの効能として昔から
あると
薬として使われてきた理由の一つであって、
はい、
今でもあのお弁当とかに梅干しよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれはあの食も食べ物が腐るのを防いでいる、
うんうん、
作用があるらしくて、だから食中毒の予防とかにもなるらしくて、
うん、
あとは風邪予防だったり血液サラサラになったり、
うん、
美肌とかにもなってっていう、うん、思った以上に、
うん、
梅干しの効能があったんですね、
うん、
でそんなに梅干しの効能があるんだってことを知り、さらに私は梅干しを好きになりました。
おー、今日もともと好きやったけれども、うん、調べていろんな効果効能があるってことを知って、
はい、
さらに好きになったと、
はい、
ほんでほんで、
で私の京都でおすすめの梅干し屋さんがあるんです、
うん、京都でおすすめの梅干し屋さん、
はい、
はい、それは
京に咲くお臼の里です
という店があるんやね。
はい、そうなんです。
多分この辺の近くにもある店と、はい、私も行ったことあると思いますけど、はい、
京都に7店舗ぐらい、
うん、多分市場通りにもあると思いますけれども、結構高級感のあるパッケージのね、
はい、
うん、
私京都に来たら絶対にそこで梅干し買うんですけど、
はいはい、
なんでお臼の里を好きになったかっていうと、
はい、
まあ、単純なので、うん、試食をさせてもらえるんですよね。
はいはい、僕も試食したことある。
で試食をさせてもらうと、うん、ついつい食べたくなるじゃないですか、
うん、
で買うじゃないですか、
はいはいはい、
そこです。いろんなものをいろんな種類を食べさせてもらえて、うん、お気に入りの味を見つけて、
うん、
それを買って帰れるっていうところが私大好きで、
あ、
梅干し屋さんであんまりそういうのないんかなと思ってて、
あ、まあそんなん言ったら確かに、それもっと突っ込んだら梅干し専門店やら、あそこほとんど。
そうですそうです、
梅干し専門店みたいな今までそもそもなかったんちゃう
ですよね。私も京都に来て初めて出会ったん で、
うん、
でそこで私いろんな梅干しを買ったんですよね、
うん、
それをいくつかご紹介したいなと思って、
はいはいはい、
1つ目八重の梅っていう壺入りの梅があるんですけど、
壺入り、
はい、
うん、
カツオとシソが入ってて、
うん、
なんでその酸味にプラスカツオの風味もあってすっごく美味しいんですよ。
それ美味しそうですね。
すごく美味しくて、
はい、
あとは恋した梅、
恋した梅、
名前が可愛いですよね。
名前で商品の売れ行きで変わるって昔から言いますからね、
はい、
うん、
まずまあ本当に名前の通りちょっと恋した感じでちょっと甘酸っぱさがあるんですね。
あ、恋は甘酸っぱいという定義なんやな
私のイメージあります。あれ ありますよね。
まあまあいいですわ、それはそれでほんでほんで、
で私が一番おすすめなのが、
うん、
蜜な梅。
このご時世で蜜はあかんやろ
それはそうなんですけど、おすすめしちゃったけども、
まあまあ、そっちの方の3蜜とは関係ないからな
関係ないですからね、はいはいはい、うん、天然の蜂蜜を使って甘く仕上げた梅干しなんですよ、
うん、
これがめちゃめちゃ美味しくて、あのお湯にその蜂蜜、その蜜な、
蜜は蜂蜜やねんな、
そう、うんうん、蜜な梅を突っ込んで、うん、でちょっと程よく溶かしてから飲むとめっちゃ美味しいんですよ、うん、でその後にその梅干し、うん、ちょっとふやけた梅干しを食べるのがまた美味しいんですよ。
それは別に蜂蜜、何、蜜な梅をどこに入れるの、お茶かなんかに入れるの、
お湯、
お湯に入れるの、
お湯に入れる、
それはお湯を蜂蜜に入れたやつ食べたら飲んだらええやないか。
違うんですよ、その最後に梅干しがあるから、うん、その梅干しを食べれるんですよ。で種もアメちゃんのようにずっと舐め続けれるんですよ、う
ん、そんなに染み込むの、甘さ
染み込んでますよ。めちゃめちゃ美味しい。私ちっちゃい頃、うん、その種に味がつきすぎてたからずっと舐めてて、うん、なんかの拍子に間違えてゴクンって何回か飲んだことあるんですよ。
あ、そうなん。
はい、それぐらい種に蜜というかその甘さとか酸っぱさとかが含まれてるんですよ、う
ん、お
めちゃめちゃ美味しいから、もうぜひこれ食べてほしいなと思ってて。おお、ちょうどなった、びっくりした。
おー蜜な梅、
蜜な梅、ぜひ。
大須の里さんの中でいろいろと気に入ってる商品があるけど、はい、結論は蜜な梅っていうのが一番自分の好きやってこと。
はい、はい、そうですね。 あとは梅昆布茶も定番で売ってて、うん、一緒に買って帰るんですけど、私は、うんうんうん、すごく美味しいです。お茶漬けの元にもなるし、うん、昆布茶としてだけじゃなくて、うん、あと焼きうどんとかの元にもなるんで。
梅干し好きのみならず梅昆布茶も好きなんや。
はい、
24歳ですよね本当に
本当に24歳です
よ。声の透き通り具合からしたら24歳やけど、なんかもうトークテーマがもうどうなん
どうなんで丸く収めといてくださいオブラートにしといてください、
はい、
ということで今日は私の大好きな梅干しについてお話ししました。
京都三条ラジオカフェトレチャ、
コメキャン。お子様の塾を探しているお母さん、授業料が高い塾が品質もいいと思っていませんか。個別指導キャンパスは高い指導品質なのに低価格、成績保証制度もあるから安心ですよ。これからの塾選びはコスパで、個別指導キャンパス。
京都三条ラジオカフェトレーチャ。
さあ、ということで今日は近藤由紀さんに梅干し、ご自身が興味があるというか、まあ、好きな梅干しについて話をしてもらったんですけれども、はい、梅干しってね、正味わからないんですよね、うんうん、なんかね、百貨店とかの地下デパ地下とか行ったら、はい、霧の箱とかに入れてね、
はい、
一粒でも3000円とかっていうような、あるよね、激高なやつ、はい、で昔旅行の時にバスのレクリエーションで、はい、その一粒3000円の梅干しと、はい、スーパーでパックで300円ぐらいの梅干しっていうのを目隠しで食べるっていうのを当てるっていうゲームやったことあるんですね、
はい、
だから福森さんは普段からええもん食ってるから分かるやろみたいな感じでやるわけですわ、うんはい、当然当たるやろうと思ってやるわけ、はい、自分自身も、
はい、
外れるもんな、いや外れんねん
嘘だ、いやだっていつも食べてない方選んだらいいんですよ、安いのは、
うん、いつも食べてない方でいつも高級なもん食べてるってわけじゃないけどそのいやいや、あのね、やっぱりパッケージとかにも結構こうみんな引っかかるとこがあって、近藤さん好きや好きや言うけど、実際じゃあほんまに目隠しして、
はい、
じゃあ料金大中小で挑戦してみてほしいわと思うわ、
うん、
それでもほんまに自分の好きなブランドのやつが当てれるかどうか、
ちょっと頑張りたいですね。それは
意外と当たらんで
難しそうですね、確かに。
そうですよ、
うんうんうんうん、
はい、今日のトレチャはここまでです。お相手は福森敏之と
近藤由紀でした。
バイバイ。バイバ